新しい年を迎えるにあたって、今回この断食の祈りを持ってあなた方は神の前に出ることに非常に大きな意味があるとおっしゃっています。断食に打ち向かえるものもそうでないものも、確かにこの週あなた方は心を定めてこの地に残ったことからを丁寧に感謝し、また思い起こして必要なことは悔い改めなしていきなさい。その中であなた方は非常に深く主の愛と恵みを再び思い起こし、あなた方のうちに主に対する信仰と期待が再び湧き上がってくるとしてございます。あなた方はもっと大胆に私に求め、そしてもっと豊かに私への賛美を下げていきなさい。私はあなたの人生に対して持っている計画はさらに変わらずに進んでいくとしてございます。あなたはこの年の最後に心を定めて感謝を下げ、導かれる悔いを成していくとき、私は再びあなたに語り、あなたに示す年はございます。
聞いていきなさいと主は言われます。この株価が暴落し闇の時代を迎えようとしている今、この方々は今一度この祈りの力を体験していかなければなりません。この方々が祈るなら、あなた方の周りで神の手が動き、この方々のこの前にこの道が開く投手が言われます。私はあなたに分かるように語るので、この祈りという武器を用いていきなさい、この祈り続けていきなさいと主は言われます。
暗くなればなるほど、闇が強くなればなるほど、光はますます輝き、光の価値は大きくなることをご覧なさい。あなた方のうちに住まわれる光であるキリストを輝かせ、または聖霊に出されていきなさいと主は言います。私があなた方の居所であり、私があなた方の盾です。私は確かにこの地上できたような必要なものを豊かに備え、与え、導いていきます。しかしあなた方の土台は私であり、あなた方の支えは私であり、私の言葉であると主は言います。その言葉を受けなさいと主は言います。私は豊かにそれを語っていこう。イサヤ書が出るこの時に、あなた方はしっかりと聞きなさい。イサヤからエルサレムから神の言葉が解き放たれますが、同時にあなた方はこの地でその私の言葉を聞き、また一人一人にこの教会に語られる私の言葉を聞きなさいと主は仰います。
一人では何もできないI'm not alone.
教教会において安定期における働きが本格的にスタートし始めており、神の城の安西教会においてもこの地における宣教の働きというのはこれから本格的に始まってくる年はございます。今回このイスラエル派遣に南西教会から誰も使わされたので、九州からも無国士が使わされなかった事柄を関して真剣に悔い改めなしてください。その中で私は語ることがあり、示すことがあると主張しています。私はこの後この地における宣教の働きを力強く進めていこう。私はそのためにあなた方一人一人を力強く用いていくと主はございます。あなたは置かれている場所に、使われている場所において私の証人として働いていることをしっかり心に思いなさい。その時私はあなたの前に証しすべきものを用意し、また導いていくと主はございます。
この10月31日にこのルターによる宗教改革の記念日を迎え、そしてこの11月3日から地元の南西教会が始まったことを思いなさいと主は言われます。確かにこの実際的な暦とともに霊的な暦もここにあり、ここは一つの大きな節目であることを思いなさいと主は言います。この時にあなた方が真の暦のため、そして感謝を持していくならば、この新しいこの暦が、新しいこの道がこのあなたの前に開かれてくると主は言われます。
私の思いはあなたの思いよりもはるかに高い。私の道はあなたの道とは異なります。あなたは自分の考えで生きることから私に聞き、そして私の計画の中に歩み方に入ってください。それはあなたの思いよりもはるかに大きな、そして豊かな神の計画を生きることになります。それはあなたの人生における神が用意したこの目的、使命があなたを通して開かれてくると主はございます。それはあなたにとっては祝福であり、またあなただけではなく人々にとって祝福となると主はございます。これから時代は大きく揺らいでいきます。確かに誰も望んでいないにもかかわらず戦争がやがてやってくるでしょう。聖書に書かれている終わりの時が確かに近づいていることをあなた方はしっかりと覚えなさい。その中であなた方は神の言葉によって生きることをこの時にさらに深くあなた方人生における土台としていきなさいと主はございます。あなた方がよりどころを私に置くとき、あなた方は周りがどのように動き、時代がどのように混乱の中に入っていっても、あなたは動じることはありません。むしろその中であなたは輝き、固く立ったような教になると主張されます。この日本の民が非常に良い渇きを持って、神を求めるときが近づいてきていることを覚えなさい。あなた方はそのことときに備えなさいと主はおっしゃる。
力と富と知恵を受けるにふさわしい方、勢いと誉れと栄光を捧げ、心からあなたを褒めたたえます。ほふられた子羊は力と富
愛する天のお父様、主イエスキリストの皆を心から褒めたたえます。 けれどもあなたは聖であり、聖の賛美を住まいとしております。この御言葉が始まったこの年をあなたが約束通り、この御言葉通りに今もこういうして感謝して、そのお名前によってお願いします。アメン。新会社をしていきます。お待ちください。感謝します。私たちのために10時間いったり、1分間としていったりしながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。ですね、今日は、お久しぶりに、ですね、ドイツから帰ってこられました木本さんの息子さんのテンダーさん、ダニエルさんですね、あの歓迎させていただきます。一応ですね、駐在の方に、ね、決まられたということで、あの、福岡に住まわれるんですかね、これね。今日はあの長崎に来てくださって、あの日本に帰ってきて最初の恋愛ですか、それがこう来てくださったんですね。もし大きな拍手でよろしくお願いします。いつもホームページでドイツからのアクセスがあるので、あのテッタさんじゃないかなって思ってたんですけど、ちょっとわからないんですけど、こちらに帰ってこられた方、来られてからもドイツからのアクセスがあるので他かもしれないんですけど、あの本当にあの嬉しく思います。感謝します。2人目の赤ちゃんを終わりになったということで、おめでとうございます。本当に感謝します。ですね、新しい方は誰だろうと思われるでしょうけど、あの木本さんの息子さんで、長女のセイラちゃんの時にですね、あの展示式をしたりですね、あのこちらの会う時ずっと礼拝に来てくださっていて、お父さんが天国に帰られてからですね、礼拝にあのドイツに来てくださるようになったんですね。本当にあの感謝しております。あとそれからもう一人はですね、新興大学の、これさっき落としたからおかしかったけど、こっちに帰ろうか。あ、大丈夫ですね。はい。新興大学のですね、今回じゃなくて先月の、コンサートに来られたんですよね。そうじゃない。出町拓也君ですかね。そうですかね。感謝します。なんか、コンサートには来たことないんですか？違いますか？なんかカンボジアに、なんか、あれね、はい、ありがとうございます。関係拍手してください。今日は新興大学は来てませんけど、あの、この前コンサートに7人来られました。あの本当に感謝したいと思います。先週、今週もまた男性が来てましたね。今週もありますけど、本当に感謝したいと思います。先週私はですね、九州の箇所の 5つの場所に行ってきて、4箇所に行ってきたんですけども、どの教会に行っても新しい人、あるいはしばらく教会を離れていたんだけど帰ってきた人、あれ救われたきりも教会来てなかったのに再び 来た人というか、そういう形で神様が本当に人々を送り始められているのを感じます。ですからぜひですね、そういう流れが始まってきていることを覚えてください。で、誰かが人を引っ張ってきたというよりも明らかに神様がなんか人々を呼び寄せていらっしゃるということをすごく感じるんですね。人じゃなくてどこに行ってもそれが起こってきているので、ですからぜひですね、皆さん、そういう聖なる働きが始まってきているぞということを覚えてほしいというふうに思います。あと、先ほども言いましたけども、今日は10月の最後の日曜日です。で、日本というか、どこの社会でも、10月の最後の社会、11月が新年とはないと思うんですけども、私たちの教会では、11月からスタートがあると。11月をスタートとしなさいというふうに言われてますので、それでイスラエルに、今回その10月の末から11月に行きました。今回は残念ながら、何歳から誰も行けないんですけども、でも、11月の頭が新年ということになります。スタートということになります。だから、この10月の最後が、まあ、我々にとっての今年の最後というふうに思っておりますね。で、これは意識しない限りですね、日本だけじゃなくて世界中どこに行ってもそんなふうには思いませんので、なんか別にそう言われてもポッとしないんですけど、ぜひ皆さん意識をして、この去年の11月に、けれどもあなたは聖であり、聖の賛美を住まいとしておりますということを教えてもらってから始まって1年を変えてみてですね、この1年間にあったことをぜひ感謝する。ね、時を持ってほしいと思います。普通12月になると大体みんなしますよね。1年間あったことを丁寧に感謝する。世の中では重大ニュースとかがありますけれども、そういう時はね、ぜひ皆さんの中で持っていただきたいなと思います。そうすると神様がこの1年間なせてくださったことを通して、そこからのメッセージとかですね、あるいはその時は分からなかったけれども、そのことの中にあった深い意味とか、いろんなことが見えていきます。その時は理解できなかったことや、その時はこうなんでと思ったことがこうね、うちの振り返る中で見えてくることがいっぱいありますので、ぜひ祈ってほしいと思います。それと、その中で、その時はどうも思わなかったけども、 今になって振り返ると、あ、まずかったかなって思うこともきっとあると思うんです。そしたら主の前に悔い改めてほしいと思うんですね。そうすることによって私は許しをいただいて新しいところに向かってですね、逆にそこから祝福が始まっていくのでですね、ぜひそういう時を持ってほしいというふうには思います。で、教会でもですね、今週は断食をしてですね、お祈りする時を持っています。で、断食をされる方もされない方も時間があればぜひおいでください。そこで今週は特別に祈りの時をたくさん持ってですね、一年を振り返って感謝する時の祈りを持ちたいと思っていますので、よろしくお願いします。で、それでですね、だからというわけではないんですけど、今日は大歴代史の20章のところからお話をしていきたいと思っています。で、これはヨシャバデという王様が、断食をして神様に叫んで助けを求めた時に、神様がもう奇跡的な手を持ってですね、予言を通して語り、それに従ってヨシャバデに圧倒的な勝利を、大逆転を与えられた、もう何度もお話したところですけど、ところです。で、今日はその神様が語られた後の奇跡のところではなくて、そのいつも、まあ、さらっとやり過ごす一番最初の、そのヨシャバデが本当に神に向かって叫んだところ、そこの部分にスポットを当てたいと思います。ですから、いつもここがお話しているところですけども、今日はよくお話しするところではなくて、その前のヨシャバデが本当にこの絶対絶命の時に神に向かって叫んだ、そして奇跡を見ることのできた、その彼の祈りに身を留めていきたいというふうに思っています。で、ちょっと聖書を見ながらですね、先週言ったその、いろんな教会での証も含めてお話をしていきたいと思いますが、大歴代書20章の1節からね、見てください。私の、ね、聖書の方は761ページ、1つ前の第2版の方は697ページです。このうちモアブ人とアモン人および彼らに合流したアモン人の一部がヨシャバデと戦おうとして攻めてきたと。どういうことだったら、まあ、敵ですね。モアブ人とアモン人が敵です。ユダにとっての敵、ヨシャバデにとっての敵ですね。だからユダの方であってヨシャバデの敵が大軍でやってきたわけですね。だから人々はびっくりしたわけですね。2節、そこでヨシャバデ、そこで人々は来てヨシャバデに告げていった、まあ、王様ということですね。海の向こうのアラムからおびただしい大軍があなたに向かって攻めてきました。早くも彼らはハタソンタマル、さあじゃあエンゲディに来ていますと。エンゲディというのは今でもイスラエルにありますけれども、まあ、そこまでやってきたということですね。つまりモテイがそこまで来てますよ。しかも大軍ですよ。で、子供でも分かるぐらい、明日になったら大軍がやってきて、自分たちは殺されて皆殺しにされてしまうかもしれない、まずそうだろうと思いたくなるような、もう子供の目に分かるぐらいの大軍だったんですね。だからもう絶対的に絶命と言いましょうか、もうダメだっていう状況だったんです。で、その時にヨシャバデはどうしたかというと、3節見ますと、ヨシャバデは恐れてって書いてあるんですね。で、すごく聖書はいつも正直なんですね。聖書は切れ事を書いていません。恐れてって書いています。いや、この中でね、恐れてる人はいないですかね。もう今は希望と勇気に満ちているある方は将来を恐れていたり、ね、ちょっと病気のことがあって健康を恐れていたり、人生には恐れを持ってしまうときってあるんですよ。それは普通のことです。 でもですね、問題はその恐れたときに、恐れの結果私たちがその問題から逃げてしまったり、まあ、お酒に逃げてしまったり、場合によってギャンブルに逃げてしまう人も中にはいます。あるいは気を紛らわしてしまったり、あるいはその恐れが原因で引いてしまったり、もうやめてしまったり、諦めてしまったりする人結構いるんですね。でも、まあ、この前ファルオ社来られましたね。恐れがあっても、さあ普通のことだ、恐れがあってもこう進みなさいってことがありましたけれども、ヨシャバデはどうしたかというと、その恐れた結果、彼は神様の前に出て行って心の底から叫んだわけですね。さっきも言ったように、子供たちでも分かるぐらい、もう明日になって殺されもしないという状況だったので、人々はみんな一緒になって神に叫んだと書いてありますね。だからヨシャバデはこの時ですね、自分の権威のある全ての人たちと共に恐れたんですよ。でもその恐れを通して神に向かって叫んだんです。で、実はね、健全な恐れは人を祈りに導くって言った人がいるんですけれども、私の導いた牧師ですけれども、恐れ自体は良くも悪くもない。ほんで、恐れによって私たちが諦めたり投げ出したり逃げてしまうとき、私たちは祝福をしない。恐れがあったとしても、その恐れを持って私たちが逆に神様の前に出てくる、本当にその恐れで主に向かって叫び出すときに、逆にその恐れを通して私たちは神の技を、神の手を、神の愛を、神様の真実を私たちの生活の中に、人生の中に見ることができるんですね。今しばしばでいいかやめたんです。必ず見ることができる。本当に神様に叫ぶと。これ皆さん覚えてほしいんですね。 で、あの、私の人生には恐れはつきものだと思ってください。表に出すか出さないかは別としてね。ですぐこう表に出してわーって出すでしょうし、表に出さない人もいっぱいあるでしょうけど、でもこの中に恐れと不安があることってしばしばあると思うんですね。表に出さなくても、でもそれを神様の前に私たちが持っていくとき、私たちは大きな神の手を見るんですね。昨日も男子牧会があったんですけれども、久しぶりに光牧師がチャペルをされました。で、またダビデ君の話をされたんですけれども、何回聞いてもやっぱり感動しますね。で、彼はダビデ君が生まれた時、1年以上前になりましたけどもね、耳が聞こえないって言われて、で、人生で初めてだって言いましたね。自分がどんなに困難に陥っても、それよりももっと深い体験したことのない悲しみをこう、ダビデ君を出迎えた時に、こう暗闇があったらもっとその暗闇に吸い込まれていきそうな、目を閉じたらそのまま真っ暗なそこに吸い込まれてしまいそうな、こう恐れと不安と言葉にならないものに襲われたんですよね。でもその時に、その下に、ちょうど十字架を設計したんですけど、十字架が見えた。で、その瞬間変わったって言ったんですよね。それはどうしようと思って恐れを沈んだ時に、思わずの神様ってこう祈りにならない、叫びにならない目を持って主の前に出ていったもんね。叫ぶ力もないけど、その出ていった時に十字架が見えて、そっから逆転が始まったわけですね。で、1年経った今、もう聞こえないと言われた方がですね、補聴器をつける時にもつけなくていいと言われて、今では30歳代ぐらいの聴力があるから、もう保育園でも普通にやっているから大丈夫と言われてるそうですね。で、えらく嬉しそうに話をしてあげてましたし、何回聞いてもね、すごく感動いたします、知ってますけれども。で、恐れがあったわけですよね。で、どんな人でもいろんなことを通して、自分のことを、家族のことを通して恐れに出会うんですが、恐れは、それ自体はマイナスではないんだ。その恐れを持って逃げてしまったり、引いてしまったり、諦めてしまったり、あるいはこうしてしまうとダメなの。恐れに立ち向かっていく。でも立ち向かっていくうちは私じゃない。あるところを越えたら。だから神の前に、本当に死の前に、十字架の前に出ていくとき、神様が手を伸ばしてくださって、その恐れに勝利してくださるんですね。で、その時ね、私たちは今知ってるもっと大きな神の愛、今知ってるもっと大きな神の真実を体験しますよね。で、それを覚えてほしいんですね。で、先週宮崎行ってまいりましたらですね、面白いこと言っておられました。宮崎行きました時ですね、先月店長さんが久しぶりに来られたんですね。最初の頃来て救われて、で、もう本当に燃えておられたんですけど、仕事が忙しくて、エリアマネージャーをしておられる方で、熊本とか宮崎とか鹿児島地区のこうエリアマネージャーをしておられてですね、で、とっても忙しい方なんですね。だから、いつも言います、ケンタッキーのね、中にこう、正解とか教会の案内をね、どんどん入れろって言って入れてくださって、すごく積極的に助けてくれるんだけど、彼は来たくても来れなかった、なかなか。一回パウロ牧師に来られた時に、正解に来られたぐらいで、来れなかったんですけど、先月久しぶりに来られたんですね。そしたら、また来月も来ますって言ったんですけど、10月ですね。9月に来られて、10月、忙しかったんですって。で、南牧師はですね、ね、これ忙しいから店長来れないなと思っても、眠れなかったら店長は正解の前の日に言ったんですね。明日は正解だよねってね、正解ですってね。で、そしたらですね、じゃあ明日行くからって言ってですね、なんと店長はですね、その日は自分を休みにされてるんですね。それで、私はギリギリに着いたんですね。熊本からバスで、高速バスで朝一番の高速で行きましたので、ギリギリに着いたんですけど、そしたらもう先に着いておられまして、待っておられました。すごく感動いたしましたね。それで本当に最後まで言われて、後からコメントされてね。で、喜んで帰ってくれたんですよ。宣言した説教はね、与えなさい、そうすれば与えられますって説教なんですよ。で、クリスチャンならいいんですけれども、普通、ね、そういう説教を始めてきた人はどうかなと思ったけど、そのメッセージがすごく良かったらしいですね。面白いですね。だから、神様は何を用いるかわからないですね。で、来られた、ね。で、その時に、南牧師が明かされたの。ね、そのケンタッキーで明かされたの、すごくわかりますけど、声がされたんですね。実はその、係長みたいな人がおられて、いろんな店舗を回っておられて、チェックする係とかですね。人望とか、接待とかいろいろ。で、一つ一つ店をチェックして、80点取ったら合格なんですって。そういう人がいるんですって。で、回ってくるんですって。じゃあ、で、彼の店に回ってきても、彼はケンタッキーのキャリアですから、ね、新学生の頃からずっとそういうバイトしながらやってきましたから、で、普通にやってればいいと思ってね、別に普通にやってたんですって。そしたら11か13項目ぐらいあるかな、なんですけど、なんとそのうち5つね、チェックされてマイナスだったんですって。で、彼だけで1つで1か2だから、もう彼だけで5から7か8ぐらいのマイナスって取っちゃった、なったんですよ。えらいショックだったんですって。 たまにショックだったんですね。でも店全体としては80点クリアしてよかったんですけど、彼としてはえらくショックだったんです。はっと気がついたって。全く祈ってなかった。もうキャリアがあるから大丈夫と思って。で今度課長さんレベルの人来たんですよね。これは有名な厳しい人で、でなんかこう6時間いるんですね、1店舗に。ね、で6時間いて丁寧にチェックするんですって。でね、そうですね。まあ、合格したら次は来たんでしょうけど、それで今度はね、真剣になったんですって。で今度はチェックポイントが18ぐらい増えるんですって。でね、失禁になったことです。それじゃあ、こう6時間ぐらいいるから丁寧に調べられるんですけども、その10いくつある項目が、一つもチェックされなくて、マイナスゼロだった。つまり、減点なしだったんですって。で、褒めてくれたんですって。すごくきちっとやって、ね、マニュアル通りやってて、素晴らしいとか言って。その後面白いんですね。こう言ってました。でも実は、私は知っているって言うんですよね。今回も実は、5、6箇所ミスしてるんだ。ところがミスしてるとき、その人は予想を見ていたり、店長と話していたり、他のところをチェックしていて、決してこっちを見ていなかった。はっきり分かったって、神様が完全に守ってくださったって分かったって、いや、店長がいるんですよ、自分の店舗の店長がね、エリアマネージャーを兼ねてる店長がね、すごくその店長にはものすごく分かりやすいやがったんですよね。で、結局、ゼロだったんですね。で、なんかすごく、小さな話とお話しますけど、本人にとってはシビアな話ですよね。職場の現実ですからね。で、言ってました。本当に祈るとね、神様でまた会うとっていうのが、感覚が生き生きと明かしておられまして、その一番感動してたのが店長ですね。言ってました。で、まずですね、皆さんね、誰かの話をしてたら、祈りっていうのはね、気休めじゃありません。祈りっていうのは自己満足ではありません。祈りは、目には見えなくても生きておられる神様への、私たちの心からの叫びです。そして神様は、私たち人間が本当に愛している人に叫ばれたら、何とかして答えようと思うように、神様は具体的に手を伸ばして答えてくださいます。生きて働かれます。だからそれをね、どうだろう、覚えてほしい。で、皆さんはすでにそういうことを体験されている方が多いと思うんですね。で、まだ、もし体験されている方がいらっしゃったらね、今日、あるいはこの週、本当に心からのね、本当の願いを叫んでください。なぜかというとね、二番目、三番目のものとね、適当になっちゃう。本当のところを願わないと人は本気になって祈らない。だから本当の心の願いを祈っておりで皆さん思い出してください。本気で叫んだ時は神は怖いぐらい答えてくださったでしょ。で、脳の場合ははっきりなぜかってことを教えてくださいましたね。で、もちろん待たされることはありますよ。でもこの本気で心を叫ぶ時に主は答えられるんですね。でそれをね、ちょっと覚えてほしいと思います。で、話を聖書に戻しますが、ヨシャパテは真剣に神に向かって叫んだんです。それが4節に書いてあります。あ、3節、4節。ヨシャパテは恐れて、ただひたすら主に求め、ユダ全国に断地広告した。これ王様ですからね、旧約の王様ですから、もう自分が命令を発せましたので、みんなに断地広告したので、みんなも従いました。なぜかって言ったら、本当に死ぬと思ったからです。子供でもわかるぐらい追い詰めてたからです。ユダの人々は集まってきて、主の助けを求めた。すなわちユダの全ての町々から人々が出てきて、主を求めた。主に向かってみんなで真剣に叫んだんですね。さあ、どういうふうに祈ったかということを今日ちょっと見ていきたいんですね。今週ね、ぜひこの1年を振り返って皆さんに祈ってやりたいんですけど、まず一つ目、5節。ヨシャパテは主の宮にある新しい庭の前で、ユダとエルサレムの主の前に立って、言いました。これお祈りです。私たちの父祖の神、主よ。あなたは天におられる神であり、またあなたは全ての違法の王国を支配なさる方ではありませんか。あなたの御手には力があり、勢いがあります。誰もあなたを対抗して持ちこたえるものはありません。これはね、戦い、敵が来ている戦いの時に、まず神様に向かって、ね、あなたは私たちの神様ですよね。それだけじゃない。あなたを信じてない違法、敵、ね、あなたを信じてない物の神でもあられます。そしてあなたは、ね、すべての人の上に高くおられて、あなたには勢いや力が勝るものはありません。あなたが圧倒的に高い方で、あなたこそ力ある方ですって言ったわけですね。これは真実なんです。でもまず、現状がどうかとかね、こんなに困ってるとかね、そういうことじゃなくて、まず彼が言ったことは、神様がどういう方か、神ご自身を褒めたたえ、神ご自身のことを言ったわけです。でもし病気の方はね、あるいはもう治らない不治の病だった病気の方は、まずこれをしてください。こんな病気ですっていうのにね、神様、あなたは、ね、癒し主です。あなたは癒すことがおできになる方です。あなたは、ね、健康を見せてくださる方です。奇跡を行われる方です。海を分けられた方、そして雷病に清められた方、そして、たくさんのがんの話を聞いています。あなたは癒し主です。あなたは私たちに健康を望まれる方ですっていう。まあ、そうやってるわけですよね。 で、ね、敬礼できたらいろんな足りないものがあるからね、アドナイユレって人なんですね。ヒブ語です、アドナイユレ。主はあなたは備えてくださる方、あなたは必要の全てを備えてくださる方、喜んで与えてくださる方、あなたはそういう方ですって、ね、神ご自身のことを褒めたたえるんですね。ここから始まってるんです、この祈りは、ね、そしてその次になっていったら7節で、私たちの神を、あなたはこの地の住民をあなたの民イスラエルの前から追い払い、常しにあなたの神のせいにたまったのではありませんか。どういうことだったら、勝ってね、やったことを言ってるわけですね。で、分かりやすければ、神様が皆さんに今まで与えてくださった恵み、ね、あるでしょ。そのことを、あとですね、今年に振り返ったとき、あの時にこう助けてくださった、あの時にこういうことしてくださった。で、私は目の前の困難に目を留めると、多くの場合、不信仰になったり落ち込んでしまう。でも、かつて神様が越してくださった、あの時越してくださった、今までに主がしてくださったことを思い返してくるとき、私の違い、信仰がね、蘇ってくるんです。予期してなかったことになるでしょ。人間関係でも考えてみてください。ね。で、こう、なんかもう、すごいひどいことをされたらね、もうと思うんだけども、もうと思うけど、その人がかつてしてくださったことを思い出してくると、だんだん心が和らいできて、随分意識が変わりますよね。で、目の前にどんな困難があっても、さあもちろん神様があったことじゃないですよ。神は許されてるけど、サタンがあったり、私の罪の結果でしょうけども、神様がよくしてくださったことを思い返すとき、私の信仰が入ってくるんです。この時面白いですね。いきなり求めたり、いきなりね、すがるんじゃなくて、彼は神様のことを言い、その後主がしてくださったことを言って、それから次に、ね、約束を言うんです。八節九節ですね。彼らはそこに住み、あなたのために、皆のためにそこに聖書だと言いました。もし剣、裁き、疫病、菌などの話題が私にもそうなことがあれば、私はこの宮の前、すなわち、あの宮に立って、あなたの宮はこの宮にあるからです。私の苦難の中のあなたに覚えます。その時にはあなたは聞いておつけてくださいます。よくだったら、この宮に来てね、困った時にはこの宮に来て叫んだら、あなたは答えてくださるって約束くださいましたよね。約束してくださいましたよね。その通りに今この宮に来て叫びます。答えてくださいと。で、実は私ね、これね、最近体験してる。先々週か2週間か3週間前にお米を与えられた話をしたと思いますね。で、私の朝行った時に、あなた方は私を選んだのではありません。私はあなた方を選び、あなた方を任命したのです。そのあなた方は言ってみるし、そのあなた方は見残るためであり、またあなた方は私のやってもらっているものを、私は何でもあなた方は私になるためですという言葉をいただいたんですね。これは結婚の時にいただいてね、新婚旅行でイスラエルに行った時に、テルアビブの空港で最後の朝のディボーションの時に明確に語られたんです。で、私はこのイスラエルの地から日本にあなた方を送りますと言ってきたんですね。で、実はこの言葉を私は暗示を受けて、なんかと東京安定協会ね、今の当時まだ国立クリスチャンセンターでいましたけど、そこで暗示を受けて、夫婦で暗示を受けて長瀬を使わせた時も、秋元さんはこの御言葉で私たちを送り出せたんですね。この御言葉は私たちの特別なんです。で、この御言葉の後半は、あなた方が私の名によって血に求めるのは何でもそれをしましょう、それを与えられますという言葉なんです。で、これ約束なんです。私たちはね、それはね、忘れたわけじゃないんですけどね、本気でその御言葉にすがるってことはちょっと弱くなってたんですね、話しております。で、最近ね、再びね、少なくとも私の方はね、この御言葉にちょっとかけてみようと思ったんですね。新婚時代はいつか言ったでもですね、朝3時間ローソンのバイトがあったんですね。で、夫婦でやったらいくらになるか計算できたんですね。でもあんまり忙しかったの、進学校と、それから私あの行ってる進学校と教会の方でやってる進学校で教師をしてましたので、で、奉仕がありましたからほとんど時間がなかった。それも家庭教師したんですけども、それも断りました。で、ローソンで朝早くバイトしようかと思ったんです。それでふっと思ったんですね、夫婦でね、まず神様にかけてみようって。夫婦で朝3時間になりました。で、そこで徹底しちゃったんですね。経済的な必要、それから食事の必要ね、いろんなものね。でね、新婚時代ね、毎日答えられたんです。怖いぐらいだからこの話したら時間がかかるから悩みますけど、ちょっと本当に生きてる神の時、私はその体験が実は20年間私の人生を支えてきたんですね。神は生きて答えられるって1年間の動かない体験があるから、でそれを思い出してね、最初再び約束を神に言ってね、あなたは約束してくださいましたってね、最近祈り始めた、ね、そして一つだけ話します。あの境内もあるんですけど、境内はもうちょっと経ってから言います。全部に決着がついた話をしますね。で、境内も神様の技をいくつも見てますけど、面白い話はね、お米を祈ったんです。もうね、お米がすぐ来ても10人家族、9人家族ですから、すぐお米がなくなるで、ね、祈ったわけですね、神様ってね。そしたらですね、約束に立ってですよね、具体的にね、お米が必要です。 そしたらですね、でもね、ちょっとだけお金があった。で、丸玉という長崎の人が知ってる超安い店が、ね、で、妻に言ったら、ごめん、買おうかって言ったらね、まあじゃあ、買おうかと。でも、ここら辺でね、もうちょっと待った方がいいかなって実は思った。実は思ったんだけど、まあ買おうと思ってしまった。その日の夕飯なかったから、ご飯がね、お米が。もうちょっと待った方がいいと思った。本当に思った。でも、それ口に出さないで、もう一つ理由があって、もうちょっと待とうって言うと、じゃあ今日の夕飯どうするって言った時に、なんとなく、妻と契約な雰囲気になるのは嫌だなって実は思った。恥ずかしいけど。ね。それで、まあすぐ買った方が、ね、まあ、いいなと思って買ったんですね。超安い、超高校米ね。わかる方は、1000いくらで買える。5キロ1000いくらで超安いお米を買った。ね。そしたら、それ金曜日ですか、ね、木曜日かな、金曜日かな、なんですね。そしたらね、さっき、電話かかってきたんですよね。宅急便から。昔のところに届いてるんだけど、引っ越し先はどこですか、なんでか、お米です。九州以外のところからお米がね、ごそっと米袋、あれ何キロですか、30キロの米袋が届いて、打ち上がったのは超ここ前の5キロ、届いたのは30キロの上等米。いやー、その時ね、あー、祈った足は答えられる、なんて真実なんだろう。でも自分は信じてなかったなと思ったんですね。待てなかったなと思ったんですね。話はまだ続くんですよ。ね。それでそのお米が届いてね、玄関に置いといた。ね、長いのちょっとしなかった。そしたらね、電話がまた昨日あったんです。いつついてるんですよ、金曜日かな。そう、金曜日、土曜日。今度、木曜日に買ったら金曜日にお米が届いた。だから、土曜日にまた電話があった。ある方から、お米をね、持っていきますけど、家はどこですか？これ結構近くの人なんですけど、私の家まだ知らなかった。で、説明した。だから当然5キロぐらいのお米持ってきてくれるんだと思って、限界になると失礼だから、中にお米入れたん、その30キロの袋をね。で、私、奉仕が終わって帰っていったらね、玄関に新しい、その、米袋、30キロの米袋がまたあったんですよ。これはまた上等米。ということは60キロの上等米が届いたんです。で、私は不信仰の結果、5キロの超ここ米を買ったわけです。何を言ったかというとね、約束っていうのはね、神は裏切らないんです。私は恥ずかしいけど、待てなかったし、知れなかった。神様の方がね、良かったんですよね。だからね、あなたにとっての私のお米のものはきっとあるんです。ある方は別にお米なんて関係ありません。でもね、あなたにもあるでしょう。ある方は物はいい、でも人間関係でいただけませんか。ある方は人との関係を問題で苦しみませんか。神様はね、そこに触れることができるんです。だからね、約束が与えられてるでしょ。その約束をね、握っているんです。で、求めなさい、そうすれば答えられますって言われてる人はね、求めなさいだから、求めないといけない。求めるといい答えられる、ね、で、神様の与えられてる約束を、ね、この時から言った、この困った時にはこの宮に来て祈ればね、答えるって約束してくださいましたよね。だから今この宮に来て祈っています。私たちは本当にもう明日には殺されるかもしれません。神様助けてください。あなた約束されたでしょ。約束通り助けてくださいって、神の約束の言葉を盾に、ヨシャバテは主に向かって叫んだんです。言葉なんです。で、なんで、与えられている言葉を大事なんです。で、正直ちょっと言葉がないなって人は求めてください。神様、私に言葉をくださいって。喜んであなたに神は言葉をくださいます。ほとんどの人はね、与えられている人多いところ、思い出してほしいのです。神様、あなたに与えている言葉を、ね、あなたが忘れても、神は忘れていません。だから、私の前に出てくるとね、思い起こさせてください。で、その言葉を盾に乗るときね、神様は約束を破れないのです。神様は真実で裏切れないのです。だから、その言葉を、まあ、盾にって言った言葉はあれですけど、その言葉をね、神様に、あなたの約束を守ってくださいって祈るときに答えてくださるんですね。ヨシャバテはそうしたんですよ。で、言葉のね、だから、神様はどういう方かを言って、そして、過去にしかさった恵みを言って、約束を言った後に、ついに現状です。こんなに困ってるって。10節。ところが今、アモン人とモアブ人、及びセール山の人々をご覧ください。この者たちは、イスラエルがエジプトの地を出てきたとき、イスラエルがそこに侵入することをあなたは嬉しいのではなかった者たちです。事実、イスラエルは彼らから離れ去り、これを根絶やすことはしませんでした。ご覧ください。彼らは私にしようとしていることを、 彼らはあなた方が私たちに差し下さったあなたの周知から私たちを追い払おうとしてきました。今敵は来て追い払われそうです、ね、しかもやられるとは言ってないですね、信仰的な人ですね。でももう明らかに見た目にはもうこのまま放っておかれたら明日にはみんな皆殺しされるっていうような状況だった。ここで初めてこんな状況なんです、こんな状況なんです。そして叫びます、12節、私たちの神をあなたは彼らを裁いてくださるのですか。私たちは立ち向かってきたこの歌した軍に当たる力は私たちにありません。私たちは力がないんです。私たちはどうすればいいか分かりません。どうしていいか分からないんです。ただあなたに私たちの目を注ぐのみです。あなたに目を向けるだけ、あなたにすがる以外ないんですって言ったんですね。その時いつもお話しするこの後、ね、この予言の言葉が望み、大丈夫だ、私があなた方と共に戦う、私があなた方と共に言われて、で具体的な指示が来て彼はその言葉に従った時に神が福音を設けてくださって敵を撃ち出し、もう考えられない勝利でしょ、この後ね。もう本当なら皆殺しされるのに一本の弾も一本の槍も使わずに敵軍が全滅し、こっちがぶんどりに3日かかる勝利なんですよ。ちょっと並外れた勝利なんですよ。でも聖書を見ると、何週間か前に話しましたね、エリシャのところで、ね、明日の今頃大麦失敗してくれて覚えてらっしゃいますか、こう大飢饉の時に食べ放題ができるようになったって話をしました。あの時もそうですよね。聖書を見てるとね、神様に叫び神が働かれた時の勝利というのはね、まあちょぼちょぼの勝利って言いますね、ちょぼちょぼじゃない、ね、圧倒的な勝利なのです。考えられない神の勝利という子が現れてきたんです。でもまだ私たちは、日本の教会ははっきり言ってそれを見ていません。私たちはね、これから本当に神様に向かって私たちの現状を否定的にね、あもうダメだ、こんなに弱くてダメだって否定的になってではなくて、神様あなたは圧倒的に強い方です。あなたは癒し主です。答えてくださる神です。愛の方です。憐れんでくださる方です。あの人を助けることもできない方です。あなたは真実な方です。そして過去にこういうことしかさった、ああいうことしかさった。こんな約束くださったじゃないですか。でも今こうなんですよ。そしてできない。あなたはお出来になりますよね。あなたは助けてくださいますよね。どうか助けてくださいって、いいですか？信仰に立って叫ぶとき、希望を持って叫ぶとき、神にすがりついていくとき、神様は見事なぐらい豊かに私の人生の中にこの国に必ず宿を返されます。ね、今回の11月というのは本当に新しいスタートだと思っているんです。で、神様がたくさんのこの国の殉教生たちに、そして韓国をはじめとする世界中でこの国のために取りなされている祈りに神の答えを始められる、ね、ことが始まろうとしていると思うんですよ。でも私たち日本の民も本当に一緒になっていろんな恐れがあると思います。学校で、職場で、あるいは自分の健康のことで、将来のことで、その恐れがあるなら、その恐れを通して、逆に神様の前に、一人で祈れないなら、教会で、共に神に向かって、真剣に私たちがね、叫んでいるとき、不信仰に立ってではない、神様に希望に立って、御言葉に立って叫んでいるとき、神様の奇跡はね、私の人生の中に、お互いの家庭の中に見始めるのです。その証はね、人々を捉え始めます。それをね、どうぞ覚えてほしいと思うんですね。で、主はそういうことをなされたいと思っている。だからこの私の胸にとってはこの1年年度末を終えているこの時に、本当に主の前に丁寧にこの地を振り返りながら祈っていただきたい。そして、これはやっぱり無理だったなとか諦めてしまったことをもう一度神様の前に釣り出して祈っていただきたいというふうに思います。その時に、ね、主がなされたことを知ってほしいんですね。で、最後にもう一個だけね、祈りがどんなに素晴らしいかを一つ証しをしておりたいと思いますけれども、これも先週なんですけど、月曜日八代行ってまいりました。熊本県八代ですね。で、新しい方がですね、最近教会ずっと休んでおられた方がいらっしゃったんですね。ご婦人の方で、その方がお隣の方がちょっと問題があって、しょっちゅう気がするんだけど、その人にいろいろ話をして面白いですね、転倒したそうです。で、そしてその人を救いに導いて一緒に教会に今回来られたんですね。で、まあですね、熊本っていうのはですね、霊的にすごく爽やかで、ね、私、方針が好きだった。今、熊本には、熊本市、荒尾、それから天草、そして、八代とか4カ所ある。大体毎月のように行っているんですね。で、熊本で行くと、すごくね、同じ説教をするにしてもね、熊本でするとね、こうね、パワフルになるんです。で、自分で説教しててもね、なんでこんなに私はパワフルなんだろうと思うぐらい、熊本で行くと乗るんですね。面白いですけど、同じ人同じ説教していると、地域差ってあるんですね。 で確かにいつも祝福される。ところがですね、先々月かな、2、3ヶ月前にですね、ちょっと時間が空いた時にエリシャ牧師が熊本牧師に言われたんですね。奉仕者を集めてね、奉仕者向けにちょっとお話をしてほしいって言われたん。私はそれで奉仕者の方々と、牧師とか副牧師とか伝道者の方々と一緒に、エリシャ牧師を牧されて、一緒に祈って賛美をして、いろいろ証を聞いて、そして私もお話を過ごしたんですね。そっからなんですよ。そっから熊本で説教する時すごくきつくなったんです。今までないぐらい、おかしいと思ったんですね。ずっときつかった。それで、前回先々週行ったのは違うから、先々週熊本に行った時に、また時間ができたので、またそういう気を持ったんですね。でその時に、ね、なんか主は言われたんですね。4箇所あるんですね、大体本番ですね。3箇所が私でやる。で、みんなそれに結構ね、スタッフの方々が来るわけですね、どこにもね。で、そこで神様が言われたんですね。皆さん4箇所全部で恵みを受けたいと思ってるかもしれないけどね。他の2箇所か3箇所ね、1箇所ぐらいはね、取りなし手に回ってね、祈り手に回ってみてくれませんか。例えば長崎で正解するときは、秋元牧師を招いたときは、必ず説教のときに誰か祈ってたりします。最後に祈ってたりします。その人は自分が説教を聞けない。でも祈ってる。そうして祝福されてるんですよって話をした。そしたらね、今回八つ章のときにですね、エリサ牧師の奥さんですね、イスラエル人がですね、セミナーが終わったときにですね、ふーっと私トイレ行ったらその人も出て行ったんですね。で、ロビーの方に行って座られた。だから、あれ、もしかして祈られるのかなと思った。そして、私とはどんな正解だよみたいなね、祈られてたんですね。毎説教を当たったんですよ。まあ、蝶のような場合、蜂のように刺すっていうのは、昔の人しか知らないかな。引き出しは作れてるんですけど。久しぶりに説教しながらね、こんなに楽しい説教ないって感じですよね。講台に立った瞬間からね、なんか明るいんです。本当に話し出したらみんなが、で、予定した説教なかなか入れない。で、それで、結構熊本から来た人多かったんで、研修者多かったんで、最初はその人たち向けの話をずっとして、でやって予定した説教に入ろうと思った時が、ちょうどアブラハムの説教で先週日曜日にした、75歳でアブラハムが語られたところだった。で、説教に入ろうとしたら、その時ちょうど、八代の人が、お友達を連れてやっていた。ご婦人と一緒に。で、私が、アブラハムは75歳で語られましたって言ったら、後だったらそのご婦人75歳だった。で、説教の途中で、先週も違っていましたけど、日本だったらもう年金生活ですよね、なんてね、冗談っぽく話をしたら、その人年金で生活をしてた。その人、なんか初めての人でしょ。だからなんか偉く心を開いたの。それでその説教終わった後に来られて、両足がちょっと、ね、痺れてるんです、ずっと。で、お祈りをしたの。でちょっと楽になったというかね、もっと祈った。これ完全に治りました、その場で。11分ぐらいやりましたよね、15分ぐらいやったかな。完全に治りました。えらく感動されてですね、全く知りがない。びっくりされたんですね。まあ、神が働いたんですよ。私は読んで何人かによったからね、神様が働いたんですよ。ね、それでその後、その方のお嬢さんの話も共に祈ったんですね。で、まあ、予言と知識のことが与えられて、それがなんかぴったりだったみたいなんですね。で、まあ、えらく神が働いたんですよね。それで、もう言われましたね、まあ、今度から日曜日来る。その連れてきた人しばらく痩せたんですけどね。で、私も一緒に来ますって言ってたんですね。それでですね、でも私は持ってるんですよ。鍵はどこにあったかというとね、あのイスラエル夫人がね、祈ったでしょ。私ははっきりね、今回の正解の祝福の鍵はあそこにあったと思ってるんです。で、なんで、祈りというのはね、実はね、神の手を動かす鍵なのです。で、私たちが、あまり祈らないと、祈らざるを得ないことを神は置いてくださることがあります。これは愛です。憐れみです。自分の力で及ばないことが許されることがあります。これは神様の憐れみと愛です。絶対否定的に取らないでください。それを通して私たちが生きて働かれる神様、あなたを愛してやまない神様の手をあなたが体験してほしいので、神はそこに愛でおられる。恐れが来るでしょう。それは神の愛です。そこで本当に神に向かって叫ぶことができる。で、何でも一人で祈りない人は教会に行きましょう。身体で共に叫べばいいんです。で、本当に私たちがそこでヨシャバテのように死に向かっているときに、神様のその手を伸ばし始めるわけです。約束があるときはね、約束を神が叫んでください。あなたの約束を破られないことです。どうこの約束通りに答えてください。主はね、怖いほど真実に答えられます。神様は生きておられるんです。神様は一人子を十字架にかけることに、私たちを愛してくださった方なんです。この方は、私たちが本当に死ぬかって叫ぶときに答えられるんです。 しかもヨシャバテが考えられない勝利を見たような、並外れた勝利を見たんですね。覚えてください。あの秋元教授ね、あのベニヤミン君のことをね、話すじゃないですか。あれは世界中、あの証どこでも行けるんですよね。もう日本人はそうじゃないけど、世界中あの話をするとね、みんなは総大臣になります、必ず海外では、ね。で、おそらく私ね、光くんもね、ラビデ君の証を世界中するようになると思うんですね。でもその時はね、さっき言ったように、暗闇のどん底の人、彼の人生で、自分の人生ではなかったほどの、なんか、こう、暗闇に落ち込む体験だったんですよ。でもそれは今、彼にとってはね、あの、最も大きな生きた証になってますよね。なので、神の働きの話です。神の働きのね、最悪は最高になるんです。ですから、希望になるんです。自分の人々にとっても。で、実はそれを私たちに与えようとされてるんですね。そのことをぜひ覚えていただきます。で、私にとっては星の締めとなるこの星の最後、本当に神様の前にもう一度一瞬振り返って感謝をすると同時に、必要なことは悔い改めて、諦めてしまったことがあったらもう一度死に向かって叫びましょう。神は答えてくださいます、ね、そして主の素晴らしい真実と生きて働く神の手を見ていきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉を心からありがとうございます。こうして共に御言葉から学びたいと思います、私たちにとってはこの10月というのは一つの節目ですけれども、どうぞこの週本当に神様の前にこの地を振り返って感謝し、また必要なことを悔い改めて神様から語る言葉をいただき、神様の生きて働く真実と現実を豊かに見ることができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。お一人お一人置かれている状況も目の前の環境も違うと思います。でも神様、あなたは一人一人のことをよく知っておられて、どの人にも最善を最高を与えようとされていることを覚えています。不可能ない神様、私はその神様に向かって心を合わせ真実に叫ぶことができるように、そしてあなたの生きて働かれる手を体に、心に、そして手に、生活に、人生に、経済に、人間関係に、家族関係の中に、職場の環境の中に具体的に見ることができるように、どうぞ注意してくださることをお願いします。一人々の知っている主が生きて働かれ、神の栄光を表してください。短くお祈りするときを申したいと思います。体が痛んでいたり病気のある方はその病気ください。自分がいいという方は家族や友人のことを思い浮かべながら祈りましょう。先ほど生産の時に悔い改めいたしました。もう一度短く悔い改めのときを申したいと思います。罪があると祈りは天と届きませんし、また、ごくごく一部ですけれども、罪が原因で病気になることがありますし、聖書では全ての人は罪だと言っていますので、短く悔い改めをしたいと思います。しゃがれました。何をしてほしいのですか。今具体的に素直に大胆に食べらずに、あなたのその願いを求める主の前に差し出してください。自分の体が痛んでいる方はそれに取り入れてください。神様は今その願いと求めに応えてくださいます。天のお父様、お一人一人が手を置いている場所に思い浮かべているその方に、あなたの前に差し出したこの問題に、あなたの癒しを、解放を、解決を、勝利を今具体的に話してください。イエス・キリストの名を称えよ。イエス様と名する。治る。イエス・キリストの名する。称えよ。うつの霊をイエス様と名する。いけ。不眠、自律神経と中枢神経にとって、イエス様、癒しを与えてください。イエス様と名する。癒しの霊をすみます。癒してください。本番から蓄水できる。昼夜逆転している家族の人にあなたが触れてください。この生活を根本から作り変えるように、聖様働いてください。意志に働き、体に働いてください。生活そのものを気軽にと与えてください。恐れをその人の力でいけ。なんかすごい、あることを思い出すとすると悲しみになってくる。で、忘れようとするんだけど、何かあると思い出して悲しみになってくるんですね。その悲しみから逃げないで、その悲しみの原因となっているそのことを徹底して感謝しなさい。そして神様に向かってそのことを感謝をしてください。その時に、あなたはその悲しみの中にある主の手を見て、あなたの違いに今まで悲しみを出したそのことが悲しみではなくて喜びに変わる奇跡を見るでしょう。心を定めて感謝をしなさい。そしてあなたは私にそのことを祈りなさい。私はその方に奇跡をなそうとしております。 関節が痛んでいる方に触れて癒してください。喉が喉元に立つとそこに痛みがある方に触れてください。ありがとうございます。ありがとうございます。足を痛めている方がいらっしゃいます。そこに触れてください。転んだ方の人を癒してください。イエス様と対する人々の体に病んでいる方です。癒さいよ、癒さいよ、病の良い掃除の力をイエス様と出ていけ。感謝します。ありがとうございます。イエス様の名前によってお願いします。アメン。どうぞ立ちください。ありがとうございます。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
アギの悪は主イエスキリストの御名に、父なる神の愛、聖霊様の親しまじあいが、私たち人々とともに、一度ともに、今の後のとこしやまでも、豊かに限りなくなります。